はようございます。2023年3月8日時刻は朝の8時30分でございます。いつもはですね、私鍋と矢口さんと2人で和気あいあいとすったもんだをお届けしているんですけれども、やっぱりですね、平日のねこの時間、午前にサラリーマン2人がですね、出会ってね収録するってこともなかなか難しくて、今回はですね私1人で収録させていただいております。はい、なぜだと、いつも2人でやってるじゃないかと、何があったんだと皆さんお思いかと思いますが、事の発端はですね、次の土曜日にですね、本来は2人でまた貸しレンタルスペースみたいなところをね予約してて収録する予定だったんでございますが、先日ちょっと会社にね出向いたところ、チミと、ちょっとチミ来なさいと、この日にですね、出張に行ってくれと名古屋まで言われたもんで、これは大変だと、収録ができないということで、どうしようどうしようと思って、お休みってことも考えたんですけれども、やっぱりなんか穴を開けるのはちょっと違うなと思い、今回ね、一人で収録させていただく運びとなりました。ということで、よろしくお願いします。はい。いや、楽しみですね、名古屋ね。仕事で行くとはいえ、やっぱ出張の醍醐味っていうのはね、普段見慣れないね、景色だったり、まあね、喧騒、人波だったり、地面だったりね、踏みしめるこの地面も東京とはやっぱり違うものがね、いろんなところにはあるんですが、まあやっぱり、食事ですよね。はい。東京もね、美味しいお店ね、やっぱりいっぱいあると思うんですけれども、やっぱりご当地料理はね、食べたいですよね。東京にも名古屋料理だとか沖縄料理だとか東北料理だとか韓国料理とかいっぱいありますけど、やっぱりご当地で食べたいんですよ、やっぱり。はい、同じ味だとしてもやっぱり現地で食べると2倍3倍ってね美味しいんですよね、やっぱり。なぜか、はい、名古屋料理といえばね、皆さん何ですかね。皆さんの中の名古屋料理たくさんあるとは思うんですけれども、やっぱり私は味噌カツです。ただでさえね、カツが好きなのに、いや味噌が好きですと、濃い味が好きですと、はい、弥生県に行っても食べるのはやっぱり味噌カツなんですよね。なんていうんですか、ふんだんにね、こう名古屋の味噌カツは、こうふんだんに味噌カツの上にネギが盛られてね、そのまずネギのシャキシャキ感が楽しめますと。でね、味噌にね浸っててもカツ揚げたてのね、カツの衣の、ね、サクサク感とね、まあ、さらにはですよ、やっぱり味噌の謎の、これなんて言ったらいいんでしょうね、味噌の良さを伝えるためには、ほっこり感でいいんでしょうかね、味噌でしか得られないほっこり感を得られるの、そう、これにつきます、やっぱり名古屋は。うん。他にもね、名古屋名物たくさんあると思うんですけれども、わしはこれだけ食べられたらそれでいいかなと思っております。ということで、今週はですね、どうなるかな、偽名古屋ディビジョンバッドアステンプルがお届けする一人ラジオになります。よろしければ聞いてください。アラサー男が中野の中心で愛を叫ぶ、アラサー男二人が
中野の中心で愛を叫ぶ、
お互いの好きなことを山根宣言もやって
る。どうも、アラサー独身男性の鍋です。ということで、皆様1週間ぶりでしょうか、お久しぶりです。久しぶりのですね、こう一人配信ということで、何話そうかなっていろいろ考えてたんですけど、やっぱり我々というか、アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶは恋愛ラジオなんですよね。なのでせっかくなので、恋愛の話をさせていただければと思うんですけれども、我々いつも2人で配信している時にこう、ね、恋愛の話するんですけど、前世紀の話といいますか聞いていただいている方は、ね、もう耳にタコができていると思うんですけども、昔の話ばっかしかしないんですよね。彼女がいた時代の、学生ですよね、遡ることね、もう小学生の話とか中学生高校大学の話ばっかで、実際はね、今のアラサーサラリーマンは恋愛に対してどう向き合ってるのかみたいなって全然話してこなかったんですけど、 ね、せっかくなんで今日お話できればと思いつつやってたんですよ。私も裏でせこせこと、去年あたりからですかね、去年ガチ恋終わったあたりとか、ガチ恋が始まる前ぐらいとかにね、やってたんですよ実は、マッチングアプリ収録ではですね、あれと、なべさんマッチングアプリやってなかったんじゃないのって思いの方もいらっしゃると思うんですけど、ごめんなさい、ちょっとね見え張ってましたよねなんかあんまり成就してなかったんでごめんなさいね、本当恥ずかしいな、恥ずかしいなというか、なんか言いたくないなと思って、はい、ごめんなさい、嘘、小さい嘘をついてました。マッチングアプリやってたんですよ実は。というところで、昨日ねお布団入りながら、マッチングアプリの開いて遡ってたんですよ、誰と会ってたかなみたいなところで、ナンバー1からナンバーね 5.5 くらいまでまとめたので、ぜひこのお話させていただければと思います。はい、私基本的にはマッチングアプリこうやってて、まあ、異性の方とマッチするじゃないですか。で、まあ、最初はだいたい趣味の話とかをするんですよ。でまず趣味があって、あ、よかったなと。でどんどんどんどん深掘りしていって、あ、この人とすごい熱量同じだなとか、情報量同じくらいだなとかっていうのを感じた時に、あ、これで、まあ、お話できるかなと思ってお食事をお誘いして、まあ、会う約束を取り付けてるんですけど、今回はですねその約束を取り付けた人たちのお話をできたらと思いますが、万が一ねこれからお話する内容について、まあ、心当たりがあるなとか、あれもしやという方いらっしゃいましたら、ちょっとこっそりツイッターに DM ください。申し訳ないです、本当に申し訳ないです。ちょっとこういう本当にネタにするつもりとかあんまりなかったんですけれども、本当になんか思い出して気持ち悪いとか、本当にやめてほしいってことがあったらこっそりですね、ちょっとご連絡ください。すいません、消しますので、はい、申し訳ございません。ということでご紹介していきます。エントリーナンバー1番、エントリー、まあエントリーしてたのもこういう言い方すると女性の方がエントリーしてたみたいになっちゃうんですけど、ちょっとごめんなさい、便宜上ですね、エントリーしてたのは私ですが、エントリーナンバーという言葉をねちょっと使用させていただければと思います。ででん、エントリーナンバー1番、ハマジョジャンソー店員さん。あ、懐かしいですねこの人も。この人すごくて、まあ、マッチするじゃないですか。で、まあ、一つね共通の趣味があったのがヒプノシスマイクっていうコンテンツと、ジャンソーにね勤めていらっしゃるということで、あ、これは話がすごい合うなということで、お食事行ったんですよ。これ、ね、ハマジョって言っていただい 言わせていただいたのはちょっとヒプノシスマイクもいろいろあって、なんかねあるんですよ、ジャニーズみたいな、スマップとか関ジャニとか、なにわ男子とか、カトゥーン、嵐、タッキャの翼、TOKIO、キンキキッズ、あと誰がいたかな、光源氏、タノキントリオ、あとごめんなさい、ジャニーズもちょっと全然思い出せないな、最近のジャニーズ、ストーンズ、あともうこのくらい、あとキング&プリンス、あとね、なんだっけな、ジャニーズな、あとあれ、あれですよ、シュージとアキラ、堂本剛、はい、そんなもんですかねごめんなさい、はい、ということでね、ヒプノシスマイクも池袋ディビジョン、バスターブロスとかあるんですよ、フリングポッセ、バッドアステンプル、マットトリガークルー、あとなんだ、大阪ディビジョン、ドツイタレ本舗とかね、あと あるんですよ、赤羽なんとかなんとかみたいな赤羽とか、なんだ、沖縄もあったかな、なんでちょっとごめんなさい覚えてないですけど、あるんで、そのお会いした女性は横浜のねマットトリガークルーが好きだったということで、ハマジョっていう風にさせていただいたんですけど、あ、違った、横浜じゃない、渋谷フリングポストだったか、ごめんなさい、ちょっとうろ覚えですいません。ということでごめんなさい、趣味の話ができるなと思って新宿のお店に行ったんですよ、肉バルみたいなところで。私基本的に料理選ぶのめんどくさいんで、お店予約するときにコースも一応予約しちゃって、いろいろ来るんですよ。で開幕、まあ大体シャンパンで乾杯するじゃないですか。 でコース運んできて、メインディッシュですかね、結構お肉の料理来た時に、なんか鉄板にいっぱいなんかニンニクが転がってて、あのこれ食べようかな食べまいかなって私は 思いながら、もう美味しそうだからちょっとバクバク食べてたんですけど、その女性はですね、ハマジョジャンソ店員さんはしっかりニンニク食べないんですよね。あ、素敵だなって、これ前向きなのかなと思って、やっぱニンニクってこう口の匂いが強くなるみたいなイメージあるじゃないですか。やっぱりなんか男女二人でいるときはそれ食べない方がいいなとか気にされてて素敵だなって思ってたんですけど、私はあのめちゃめちゃ美味しかったんで食べてましたが、あの、まあ、もちろん話は盛り上がるんですよ。麻雀っていう共通の趣味とヒプノシスマイクっていう共通の趣味がありますし、まあ、情報量も熱量も同じくらいだったんで、どんどん盛り上がっていって、まあ、カラオケに行くわけですよね。でカラオケに、まあ、ヒプノシスマイクもその楽曲がたくさんありますから、関連してるあの一緒に歌ったりしてすごい盛り上がるんですよ。はい。で何回かですね、その後もね、あの某マージャンアプリとか一緒で遊んでたんですけど、なんかね会話していくうちに、まあなんかね、私もやっぱりね、基本的にはその仲良くない人というか、やっぱりその気を使っちゃうんで、いろいろなんか気使ってたらだんだん疲れてきちゃって、もうしばらく半年以上ですかね連絡取ってないですねはい、ということでね、エントリーナンバー1番ハマジョジャンソ店員さんはもう会うことないかなと思います。ということで続きまして、ででん、エントリーナンバー2番伝統工芸ハマジョさんでございます。はい、またハマジョですね。これもですね、共通の趣味のヒプノシスマイクっていうあのコンテンツのマットトリガー、横浜マットトリガークルーが好きな女性の方で、年上だったかな、すごいなんか顔がかっこいい系の顔で、あ、素敵だなと思って、綺麗だなと思って、あの、まあ、初対面の印象はそんな感じでしたが、お勤めがですね、なんか日本の伝統工芸のあれなんて言ったらいいんでしょうかね、制作っていうんですか、伝統工芸をこう製造されてるところに勤めてて、家計がそうだったんですかね。あ、なんかめちゃめちゃ魅力的じゃんと思って興味あってお食事してたんですよ。で最初私が酸っぱいもの好きだって話をしたもんで、その人がなんかいろんなあまたのレモンサワーが飲めるお店を知ってたんで、ちょっとそこご紹介いただいて飲んでたんですよ。でもちろんやっぱり飲むと、まあ飲みに行って共通の趣味があるんで、どんどん盛り上がって同じくヒプノシスマイクが好きな方だったんで、まあ、カラオケにも行くんです。でどんどん盛り上がってって、なんかその人すごい私より、私もだいぶお酒飲む方なんですけど、なんか 2,3 杯ぐらい飲んでて、でもまだ全然酔っ払ってなくて元気で、次のお店行きましょうみたいに、もう夜中11時ぐらいですかね、なんかちょっと行きつけのバーあるから行きたいって言われて、まあ、ホイホイついて行ったんです。そしたらもうその女の人とバーのバーテンダーさんというかスタッフというか店長というかオーナーさんとすごい仲良くて、2人ですごい喋ってたら、やっぱそういうところにやっぱ素が出てくるんですよね。なんかすごい、まあちょっとこう言ったらあれなんで、私はすごい、私があんまり好みじゃないなんかあのなんていうんですか、喋り方というか、結構そのなんかオラオラ系というか私あんまそういうの好きじゃないんで、だんだん冷めてきてる。なんかしまいには、私って別になんか彼氏とかあんま正直欲しくなくて、なんか飲み友達がいっぱい欲しいんだよねみたいなことをなんかしまいには言い始め、あ、なんか私が求めてる出会いじゃないなと思って、これ以上その接点を持つのはやめましたということで、エントリーナンバー2番伝統工芸ハマジョの方でございました。はい、続きましてエントリーナンバー3番、釘宮理恵にシンガーソングライターのメガネの女子。あ、これはね、これはなかなか衝撃でしたよね。これはな、懐かしいと記憶にはねすごい鮮明に残ってるんですけど、まあ、プロフィール画面あるじゃないですか、マッチングアプリのプロフィール画面の1枚目が黒髪のメガネだったんですよ。黒髪のメガネってはすごい好きなんですよねですごいいいなと思って、で職業のとこ見るとなんか自由業みたいなこと書いてあって、もう何してんだろうなと思って、プロフィール欄なんていうんですか、プロフィールのなんていうんですかとこ見る、職業そう音楽やってますみたいな、あまり詳しいことは言えませんみたいな、あ、非常に興味深い。 メガネだしと思ってあのお話し進めてって、まあ、ある程度私もその狭い範囲でございますが音楽の話はできるのでそこそこ盛り上がったんで、じゃあお食事行くってなって、あの東銀座のなんかワインのお店みたいなとこに行ったんですよ。ちょっとあの本当にメガネだったんでこれは頑張らねばと、新宿とかで東銀座で行こうと思って東銀座でご飯食べて、初めましてで出会ったんですよ。ただちょっとすごいそっから残念なとこが1個あって、パーマかけてたんですよね。クックルのパーマ、ミディアムの黒髪ロングの、プロフィール上黒髪ロングメガネだったんですけど、出会ってみたらミディアムクックルパーマメガネだったんです。ちょっとなんかあれ違うなと思ってまあでも全然お話自体はその音楽をやられてるってことで、私もね、まあそんなになんか芯を持って強くこうなりたいと思ってたわけじゃないですけど、その音楽でもし自分が音楽で食っていくっていう志を持って人生歩んでたらこうなってたのかなとか、どうなってたんだろうなって話をお伺い したかったので、そういうお話を聞いてたんですよ。いつから目指しましたんですかみたいな取材みたいなことしつつ、すごい魅力的な方だったんですよね。喋り方もすごい落ち着いてて、あ、いいなと、罵られたいなと思って話してたんですよ。で、まあこの流れでいくと大体また飲みに行った後にカラオケに行くんですよね。あのカラオケに行ったらすごい歌やっぱ上手くて、上手いんですよカラオケで。なんか声聞いてると私の知ってるねアニメの声優さんで釘宮理恵さんって方がいらっしゃるんですけど、まあ平成初期をね代表する声優さん一人でございますが、ツンデレの王と、ツンデレの女王と呼ばれてた方がね、釘宮理恵さんって方がいて、その人すごい声が似てるとで、なんか目つぶってその人の歌聞いてると、あ、釘宮理恵じゃんと思って、釘宮理恵と私今カラオケ一緒にいるんだと思って、どんどん耳がこう高骨となってきてね、すごい幸せになってきて、エンジョイしてたんですけど、移動するタイミングでね、移動って軽くその部屋をちょっとよっこいしょってするタイミングで、私がテーブルにあったお酒を こぼして豪快にですね、その女性のミディアムパーマメガネの方の服にこぼしちゃったんですよ。何だったかな、あれはレモンサワーとかあったからもう最悪ですよね。うわーみたいになって、すいませんすいませんってなって、おしぼりでこう話を言ってたんですけど、あ、やめてください自分でやりますからみたいになっちゃって、あららら、みたいな、ジャンガジャンガみたいになっちゃって、うわ気まずーと思って、いや大丈夫ですみたいなこと言ってくれたんですけど、カラオケ出た後にまだ時間あるなーと思って、次どっか、まあ、お店行きませんかって言ったら、ちょっと私この後仕事あるんで失礼させていただきますみたいなこと言われて、うわー絶対仕事ないやつじゃんと思って、うわー、あの瞬間で終わったのかなと思いつつ、後悔の念のもとお家にとほと帰っていって、まあ、何回か LINE したんですけど、あんまりなんか前向きな返事はなく、あ、終わったなと思う、この人とはもう二度と会うことはないかなと思ってます。皆様ね、よくあるんですよ、私も一人でリビング歩いてるとね、柱にぶつかるとか、タンスの、ね、角に小指ぶつけるみたいなこと結構あるんですけど、本当に女性とね、女性というか異性というか、マッチングアプリで会った方といいますか、デートするときといいますか、グラスを倒すことありますので、非常に気をつけていただければと思いますということで、はい、ナンバー3、釘宮理恵にシンガーソングライターのメガネ女子でございました。ありがとうございます。続きましてエントリーナンバー4、萌え声低身長絵に描いたようなロリッコ女の子、はい、ということで、これもね覚えてますね。この人は新宿でした。この人は何だったかな、趣味、この人は何だったか、なんでか覚えてないんですけど、家が近所だったのかな、地元か家か、住まいが近所だったっていうこともあって、あ、近場じゃないですか言って、近場で飲んでたんですよ。でご飯じゃないや、一軒目の居酒屋行った時に、わしねすごいちょっと明確に検査とか比較とかしたことないですけど、わ多分すごい嗅覚がいいんですよ。なんか中学生の時は人が使ってるシャンプーの銘柄を当てっこしたりとか、すごい当てるんですよ。で 臭いのものにすごい敏感で、なんかここ臭くないって私が一番最初に気づいて、周りのとこはやっぱり、あ、確かになんか臭いかもってなるくらいには人よりも嗅覚が敏感だと思ってるんですよ。それもあり、なんか出会い頭というか、お店入って一個気づいたのが、なんかすごい臭いと、あの喋るたびにその女性の方がね、めちゃめちゃ匂うと思って、あの本当ずっと匂い強くて、臭くないですよ、匂い強くて、うーわと思って、もうなんかそこから和気あいと なんか喋るんですけど、何も何話したかも覚えてなくて、ずっともう匂いが強くて、なんかもうその瞬間からずっと冷めきってて、なんかあんまり何も覚えてないですね。ということで、はい、ちょっと匂いがきつくて見送りとさせていただければと思います。ごめんなさい、なんか私が選んでるみたいで非常に申し訳ないんですけど、あの見送りというかね、あの私がちょっと なんていうんですかね、はい、あの、まあ、ちょっと実ることはないかなと思ってます。すいません、はい、偉そうにごめんなさい、申し訳ないです本当に。はい、続きまして、エントリーナンバー 4.5、 看護師。はい、これは覚えて、全く覚えてないんですけど、マッチしました、約束しました、当日ここに何時に集合ですって言ってますし、あの当時すごいもう冬だったんですけど、寒かったんですよ。うわ行きたくないな今日と思って、でも行きたくないけど行くしかないなと思って、待ち合わせ場所まで行って、待ち合わせ時間の5分前くらいですかね、あの連絡が来て、ごめんなさい仕事が伸びててちょっと今日行けそうにないですって言われて、はい、あのそこからも会ってもないですし、あ分かりましたってお返しして、あもういいなと思って会ってないですということで 4.5 番でした。はい、たまにあるんですよね、当日キャンセルみたいな、もうしゃあないです、もう気分が乗らなかったら、私もなんか来てほしいとも思わないです、乗り気じゃないのに、なんかお金払うのも時間使うのもったいない、はい、人生初めてのマッチングアプリ当日キャンセルでございました。ナンバー5、あごめんなさい間違えた。エントリーナンバー5、清楚系スーパー低年無口系女子。あこの人はね、この人もね記憶にすごい残ってますね。あのすごい綺麗だったんです、見た目が、みたいな、私いいんですかぐらいの見た目で、すごいその女子アナみたいな、すごい清楚で、みたいな、今までそんな人仲良くなったことないですみたいな人で、あの喋り方もすごい綺麗で、なんかアニメに出てくるお嬢様みたいな感じの人で、いいんですかみたいな感じでワクワクしながら会ったんですよ、池袋だったかな、あので待ち合わせもすごい、あの時間ぴったりにいらして、すごい、その人お酒が飲めないって言ってたんで、あのなんか行きたいって言ってた おしゃれなカフェに行ったんですよ。私がもう人生で行ったことのないような、本当になんかお店の内装もかの有名な何々さんがデザインした、デザイナーの何々さんがデザインしたプロデュースしたお店ですっていうところに行って、もうすごいの中がもうなんかすごい華やかで、なんか私みたいな、なんか薄暗いなんかあのひねぐれた人間が行くようなところじゃないカフェにあの一緒に行って、もうなんか汚されちゃったんですよ、そのカフェの雰囲気に。なんかいる周りにいる客層もすごいおしゃれで、なんかタレントみたいな人ばっかで、うわ何ここと思って、で書いてるメニューもなんかメニューもその品名ですか、あのお品物の名前も何書いてるか全く分かんなくて、横文字で何これって初めて見ましたみたいな、全部30種類ぐらい料理あるんですけど、お飲み物も全部ウーロン茶ぐらいしか本当に分かんなくて、何って、毛をされながらこう、まあ、頑張っていこうと思っていろいろやってたんですけど、まあ、とにかく静かなんですよ、そのカフェが。で私みたいなこうガサツでね、声もでかい人が喋る内容もはまらず、なんか私もなんか周りに気を捨ててずっとどんどん声が小さくなって何喋ってるか分かんないみたいな状況になりつつ、まあ料理は美味しかったんです、お飲み物も、はい、なんかなんていうんですか、甘味も粉もんばっかで、なんか苦手だなと思いながら、あでも食べてみたら美味しいみたいなことばっかだったんですけど、あの全然うまくいかなくて、で次にその猫カフェに行きたいって話を以前からされてたんで、池袋で調べて行ってみたんですよ。まあ私はね、猫も犬も好きですから、可愛いものは大体ぬいぐるみも好きですし、 ウミガメもタコもサメもエイも、もういろんな海洋生物も、可愛い海洋生物とか、ね、昆虫とかも好きです。テントウムシとか、はい、あの好きなのですごいワクワクしてやってたんですけど、その女性もなんかすごい毎回行きたかったんでしょうね。もう入りやいないやもう一人行動ですよ私を置いて猫ちゃんと戯れてるわけで、私も私で、人のなんかやりたいことっていうのをこう尊重するタイプなので、無理やりついていかず私も一人でこう猫を撫でてたり楽しんでたんですよ。はい、で気づいたら、もう途中で気づいたんですよね。あ、なんかこの人とはうまくいかないだろうなと思って、もうその時はもう猫カフェに自分が一番楽しむっていうスタンスを持ちつつ、おのおの楽しんでました。はい、そこからの記憶はございません。解散した後もまあやるじゃないですか、今日はありがとうございましたみたいな、そういう連絡をして、それ以降も何もないですね。はい、そこから記憶は全くございません。はい、最後エントリーナンバー5じゃない、エントリーナンバー 5.5、 栗山千明に30歳 OL。 はい、この人もね、まあ記憶には新しい方ですが、もう本当ですね、年明けぐらいですか、めちゃめちゃ寒い時期あったじゃないですか。飲みに行く約束して、うわ当日になって今日めっちゃ寒いなと思って、行きたくないなと思って、向こうも同じ気持ちかなと思って、今日ちょっと寒いですけど大丈夫ですかって連絡したら、あ大丈夫ですって返事来たんですよ。あじゃあまあ分かって行くかと思ったら、待ち合わせ時間1時間前ぐらいになって、ごめんなさい今日ちょっと体調悪くなっちゃって、次回に回してもいいですかって言われたので、ラッキーと思いつつ、分かりましたそうですよね今日寒いですもんねって言って終わって、そこからも連絡しないですねということで、以上が私の直近のねマッチングアプリ事情になるんですけれども、まあうまくいかないと、全くこの先続けてっても、全くマッチングアプリ上手するっていうビジョンが見えないんですよ。はい、でこれいろいろ考えたんですよね。マッチングアプリとは何かというか、恋愛とは何かっていうことを改めて自分の中で振り返った時に、私がこう彼女できた時のことを思い出してみると、好きになろうとして好きになったことってやっぱりないなって。そもそもマッチングアプリで出会った人ってある程度なんか仮面をかぶるというか、素じゃないじゃないですか。やっぱり知らない人用の仮面を皆さんかぶるわけですよ。当然私もかぶってますし、なんかそんな姿を見たところで好きになることってあんまりないなとか、学校で、まあ、見つめてるわけじゃないですけど、不意にこう視界に入るなんかいるなーから、一日ずつこう時間が経過することにだんだんあれなんか気になってきたなとか、その女の子が友達と喋ってる会話をなんか横で聞きながら、なんかあれこの人なんかすごい魅力的だなっ てだんだんなってくると思うんですよ。私の場合はそうだったんですけど、そういうことを思い返すと、マッチングアプリでじゃあ恋愛だ恋愛だって言って彼女作るぞっていう意気込みで行ったところで、なんか人を好きになることってあんまりないんだなって思っちゃいましたね。ということで、マッチングアプリはあくまでなんかメインの手段というよりかは、なんか片手間にやるぐらいでね私は向いてるんじゃないかなと思いつつ、じゃあどうするんだって話なんですけど、どうやって彼女を作るかとか人を好きになるかっていうのは、もうゆっくりね、生活の中で電流が私の中を駆け巡るのを待ちたいと思うようにしました。はい、ということでねこれがね、アラサー男性、独身男性、彼女いない男性の恋愛に対しての向き方かどうかちょっとわからないんですけれども、一人の人生のやり方としてね、何かの参考にしていただければと思いますが、皆様はねいかがお過ごしでしょうかということで、よろしければね、お便りとかでねお聞かせいただければと思います。はい、続きましては、皆様からいただいている、お便りの方をご紹介させていただければと思います。ちょっとね、時間前後して大変恐れ入りますが、今回ちょっと一人での配信ということで、2点ピックアップさせていただきました。ラジオネームムーマさんからのお便りです。こいち男子です、こんにちは。最近お二人に出会い、過去の放送を飛ばし飛ばし聞いています。質問なのですが、鍋さんと歯科衛生士さんとの合コンはどうなりましたか？話していたらすいません。 またお二人の麻雀の話で楽しそうだなと思い、自分も麻雀を始めてみました。今頑張っています。これからもお二人を応援していますということで、お便りありがとうございます。はい、高校からね麻雀を始められたということで、これはもうねダイヤの原石ですよね。もう高校から始めてたらもうね二十歳過ぎて、アラサー前にはもうなかなかの腕前になっているかと思いますし、もう今ね麻雀って我々が学生の頃よりすごい流行ってて、もうタレントがプロの麻雀師になったり、麻雀のなんか公式大会みたいなのもいろんな媒体で、まあ、YouTube とかでも配信されてますし、もうどんどんどんどん世の中に麻雀が広がっていってね、だんだん本当に麻雀仲間がね今後大学行ったり会社入ったりしたらどんどん増えてくると思うので、ね、これで麻雀でつながるコミュニティみたいなのもねすごい有益で、なんかもういろんな職業やの人だったりね、もうすごい偉い人とかタレントとかもやってたりして雀荘とかに集まってるので、もうねこの麻雀ができるっていうことはね後々自分のね力になると思うので、ぜひ続けていただければと思いますし、まあ、そもそも麻雀の何がいいかっていうのはやっぱり醍醐味は役満なんです。雀荘でもう上がらなくていいです。テンパイです。役満テンパイした時のあの恍惚とした感情といいますか、もう気持ちがすごいもう湧き上がるんですよね。ありとあらゆる毛穴から変なね汁が吹き出てくるんですけど、もうね麻雀じゃない役満テンパイした時のあの感情はね他には変えがたいね高揚した気持ちになりますよね。もう上がった時なんかすごいですよ。もう吹っ飛びますよね、あらゆるストレスは。もうやりきった、人生で一番やりきったぞみたいな満足感とかがねもう溢れ出すんですよね。この気持ちぜひ皆様に体験していただきたいというところで、皆さんもぜひ役満目指してマージャンやっていただければと思います。まあ一番は勝つことですけどね、やっぱ役満はいいんですよ。やっぱり本当にいいですね。はい、ぜひねやっていきましょうということで、ムーマさん一緒に夢の中連ポート上がり目指して、はい、頑張っていきましょうということで、ご質問内容ですが、鍋さんと歯科衛生士さんとの合コンはどうなりましたかという、はい、問い合わせというかご質問ですが、私は思い返したんですよ。まあいろいろ今まで合コンやってきたなと思いつつ遡るとね、あれ歯科衛生士さんとの合コンいつだったっけなと思って、ちょっと記憶が曖昧なんですけど、これかなというのが一つあったんでお話しさせていただければと思いますが、大学の後輩に呼ばれてついてった合コンで、まあ三のやつがあったんですよ。でそれで一人 LINE 交換した人でぐいぐい話が進んでって、しまいにはもう一回違うメンバーで飲みに行ったんですよ。男女22で、でその時はすごい、あ、なんか私ハマってるなと思って、でその合コンが終わった後も結構 LINE 続けてて、私がその時龍が如くにすごいハマってたんで、その人に龍が如くを押してったんですよね。そしたらその人もうなんか3日ぐらいとかですかね、龍が如くゼロ見ましたよとか、ただ見ただけじゃなくて、しかもなんか龍が如くこのキャラのここが良かったし、このシーンがすごい良かったんですみたいなこと話されてて、うわめちゃめちゃ私にハマってんじゃんと思って、うわこれあるなってずっと思ってたんですよ。で龍が如く1から7見終わられたってことで、ジャッジアイズっていう木村拓哉がね出演してるやつも同じ系統のシリーズがあってって話した、もうそれも1週間経たずに飲みましたって言ってくれて、うわこれめっちゃハマってくれるじゃんと思って、これ趣味ね、私の趣味にすごい沿ってくれてるじゃんと思って、付き合って私はその家で楽器弾いてても文句言わないだろうなとか、うわなんかすごいハマるじゃんと思って、趣味に寄り添ってくれるじゃんと思っていろいろやり取りしてて、ある日ね LINE でちょっと鍋さんとお話があるんですけどつって、ほいほいなんでしょうって話をしてたら、私鍋さんのことをちょっと正直気になってたんですけど、ちょっと LINE をやり取りする中で私が鍋さんにハマってないのがすごい伝わったので、もう諦めますみたいな LINE だったんですよ。これなんて言うんですか、私が告白してないのに振られたみたいな状況だったんですけど、まあ、なんかそう言われるなんか理由もなんとなく分かってて、私もなんかちゃんとなんか好きな人に送る LINE と事務的って言ったら失礼ですけど、なんかあんまりそのハマってない人に送る LINE の内容とやっぱ全然違うんですよね。なんかそういうのがすごい伝わっちゃって、 まあ、本当に合コンに行ってる時点でそのね将来の伴侶みたいな探してるみたいなとこありつつも、なんか私うまくその女性にはまりきれず、結構失礼なねお返事とかしてたんでしょうね。あっさりしたなんか中身のないようなお返事をしてるのがちょっと嫌だったんでしょうかねっていうのをお話しされてて、あの振られるってことがあったんです。でなんかさっきもマッチングアプリのお話をしてて思ったんですけど、なんか思いますね、私って本当に彼女が欲しいのかとか結婚したいとか子供欲しいのかっていうの、本当にそう思ってるのかっていうのはなんかつどつどこう思わされるタイミングがあって、いろいろ今日帰り見てみると、なんか恋愛っていうものをそもそも私が忘れてるんじゃないかっていうふうに思うんですよね。あのいやまあなんか年に1回ガチ恋するんですけど、それはやっぱりなんか日々合コンとかマッチングアプリじゃないこう日常の場面で見る仕草とかに私が好きになって追いかけるみたいなことがあるんですけど、やっぱなんかそんなこと言ってると年に1回しかガチ恋しないとやっぱりそのできないじゃないですかきっとチャンスも絶対少ないですし、なんかそれはそれで良くないなと思いつつ、皆さんどういうタイミングでなんか人を好きになるんでしょうかね。なんかそういうのもだんだん忘れてきちゃって、あのマッチングアプリとか合コンタイミングで人の好きになる瞬間っていうのは一体何なんでしょうかね。ぜひねムーマさんも教えていただきたいですね。日常でどういうタイミングで人を好きになるのかとか、今これを聞いてくださっている皆さんもどういうタイミングで人を好きになったですみたいなねお話ぜひねいただければ、ちょっと今後の参考にさせていただければと思いますので、引き続きよろしくお願いします。はい、ムーマさんお便りありがとうございました。はい、それでは続きまして、2つ目のお便りご紹介です。ラジオネーム853、性別女性、年齢24歳、エンジニアの方からのお便りでございます。8月5日が誕生日は長いので85に変えました。わら、暇さえあれば常に中中さん聞いております。いつもありがとうございます。中中さんを何週か聞いているうちに気になるお話や何度も笑ってしまうお話がたくさん出るのですが、その中でも気になるのが、シャープ159回の43分あたり、鍋さんが美容室で髪型を黒電話にされたというお話です。私はその黒電話みたいな髪型を想像できず、調べてみるとなるほど言われてみれば黒電話と思いましたが、このような髪型にされたのでしょうか。またここからキムタクのようになられたとおっしゃっていましたが、いつの時代のキムタクなんですかね。気になりすぎて夜しか眠れません。お手すきで鍋さん教えてください。はい、ということでお便りありがとうございます。はい、ちょっといろいろツッコミどころがございますが、上から言っていきましょうということで、8月5日が誕生日は長いので85に変えましたということで、以前ですね8月5日が誕生日というラジオネームでお便りいただきありがとうございました、この方ですね、会社の中で言いたいことも言えないポイズン状態でどうしようみたいなご相談だったかと思うんですけれども、その後いかがでしょうか。我々もねちょっと答えていきましたし、反町さんもね誇りを持つために戦うことも必要なのさとポイズンで言ってましたけど、その後いかがですかね。自分を騙すことなく生きていっておられますでしょうか。私もね会社の中で言いたいことも言えない状況ってなんとかあるなと思いつつ、はい、騙すことなく戦っておりますので、引き続き一緒に頑張っていきましょうということで、ご相談内容が、鍋さんの髪型ですね。以前ですね確かにね言ったんですよ、私が美容院を変えた一つの理由として、オーダーしたらなんか黒電話にされましたと、はい、もしもしじゃないですよっていう話をさせていただいたんですけれども、確かにあの時は黒電話でした。その時美容院でされた時なんかオーダー全然違うんですよ。本当になんか前髪パッツンの横キノコみたいな感じで、めちゃめちゃ黒電話じゃないですかと思いながら家帰って自分なりにセットしてみたらキムタクに なりましたみたいなお話をさせていただいたんですけどごめんなさいね、ちょっと誇張表現でした。キムタクにはなれなかったです、あの瞬間。ちょっとその時本当にジャッジアイズとかにハマってたんで、キムタクっていうもう日本を象徴するね一人の男性の名前を挙げさせていただいたんです。ちょっとキムタク、あの後調べて、このお便りいただいて調べたんですよ。キムタク髪型で調べた、ちょっとどれにも当てはまらず似てるもんないなと思って、今の自分の髪型に似てるの誰だろうって探してみたらちょっと一人いたんですけど、皆さん知っていますかね、サムライ戦隊真剣ジャーっていう特撮番組があって、主人公を当時若手の時の松坂桃李さんがやってたんですよその時の髪型に非常に似てるなと今は、はい、というところでちょっと この辺りでイメージしていただければといいんですけどね。私あの好きな芸能人の一人松坂桃李さんなんでねこれね憧れてやっちゃってんのかなみたいなのもありますけど、はい、今思うとなんか侍戦隊真剣ジャーの画像調べてこの髪型出てるんですけど、ちょっと古いなと思っちゃいましたね、やっぱり恥ずいですよ、私今この髪型してるんだと思って、ちょっと一時流行りきった後の髪型してるなと思いつつ次切るときはどうしようかなと思っていますということで、はい、お便りありがとうございます。皆さんもねぜひ恋のご相談やその他何でも、問題ございませんので、お便りの方引き続きいただければと思います。レターの方はですねスタンド FM のレター機能だったり Gmail の、メールからお送りいただければと思います。メールアドレスは info.nakachu@gmail.com です。中中のスペルは NAKACHU です。ということで引き続きよろしくお願いいたします。
いやいいね、調子いい中中。
はい、というところで縁も竹縄そろそろお開きとさせていただければと思いますが、ちょっとね一人の配信なので私のお気に入り言っちゃっていいですか。これいつぶりでしょうかね、この前の一人配信ぶり以来でしょうかね。はい、ではやっていきたいと思います。デレン、美しい日本語をなんだっけ語ろうのお時間でございます。訳してうつにほということで久しぶりにやっていきたいと思います。これもねまだまだご紹介できてないワン文言ワードがございまして、ちょっとこれはぜひ皆様に聞いていただきたい、日常で使っていただきたい、いやこうなっていただきたいというところがございますので、ぜひね、聞いていただければと思います。今日のうつにほはこちら、どどん、インギンブレイ、知ってますかこれやばくないですかこの語感、インギンブレイってやばくないですかこの発音というか読み方、これ漢字もすごく画数多くて、インギンが特にすごくて、見たことないですよこの漢字他でまず学生時代の時も習ってないですし、職場でもねインギンなんて言葉ね聞いたことないですよ。もう必殺技みたいですねこれも。インギンブレイですよ、やばくないですかこれ言いたいですよね、インギンブレイって言いたいですよね、これかっこいいと思って、インギンブレイの意味ですが、丁寧すぎてかえってブレイなことを意味する単語みたいです。インギンブレイとは態度や言葉が丁寧すぎてかえってそれがブレイになってしまう様を表した言葉ということで、これ難しいですよね。でもなんか例文で言うと、これ書いてあるのが、同期のあいつはいつまでも敬語で話してくる、インギンブレイだよなっていう書き方がされてるんですよ。まあいますよね、でもインギンブレイな友達、なんか同期、大学の同期とかでもなんかこっちが結構歩み寄ってるのになかなか腹を割ってくれないというか、常によそよそしい感じで、まあ確かにその瞬間私はインギンブレイだなと思いましたね今思い返す、あいつは結局最後までインギンブレイだったな。でまあブレイというか、でもまあこれは、まあ、一概にブレイって言っていいんでしょうか。やっぱりなんか生理的に自分で言うのもあれ、生理的な無理な人っているじゃないですか。やっぱどんなになんか歩み寄られてもこの人とは絡みたくないみたいなのってあると思うんですよ。まあそういう人たちにね、そういう態度を見せることでかえってその人からインギンブレイに見られてしまうということですよねきっと。もう一つ、取引先のあの人、何度も飲みに行ってる仲なのに、未だに毎回会うたびに何卒よろしくお願い申し上げますとか言われて、なんだかインギンブレイな感じがするっていう、うん、なるほど、まあ、こういう場面でもインギンブレイって使うみたいなんですけど、まあ、結局これもさっき見たのさっきの話で、まあそのインギンブレイだと思われてる人は決してインギンブレイにしたくてそうやってるわけじゃなくて、やっぱり自分のスタンスというか、まあ、取引先のお互いの立場とかもあると思うんですよ、まあ、接待受ける側と接待する側みたいな立場がある中で、やっぱりここ攻めすぎていい、攻め切っていいのかなみたいなことって思うと思うんですよ。その接待をこっちがする側だったらですね、向こうの方がこう立場が上って状況であれば、やっぱりなんか仕事場では雑に行くより丁寧に行きたいって気持ち、私は非常に分かるんですよ、まあ、ただかえってそういうことしすぎると相手に対してインギンブレイだなって思われちゃうんでしょうねきっと、うん、気持ちは非常に分かります、はい、ただこれ 流行ってほしいなっていうのがあって、もし今後ですねインギンブレー女子っていうのがすごい流行ったらいいなって思うんですよ。私そもそもその敬語でやり取りするっていうのがすごい好きだし、なんか冷たくねこうツンツン対応されるのとかすごい好きなんですよ。まあ、インギンブレーの人が冷たいかどうかっていうのはまた別の話だと思うんですけど、まあ、丁寧すぎて自分とのこの距離が離れてる人をどんどんこう怪獣させていくのってすごい好きで、なんかその人のね心腹を割らせたというか、なんか自分だけにそうしてくれるみたいな態度を取ってくれるようにこう仕向けるというか頑張るのがすごい好きなので、インギンブレー女子はねこれなかなかツボですよね。いいですよねこれ。なんか敬語なのにかえって失礼な人、なんていうんですか、高飛車系女の子とかそういう感じなんですかね。おほほみたいなおはようございますわからこうなんか何々させていただきましたけれど何かみたいな感じ、これがインギンブレーなのかちょっとわからないんですけど、まあそういうね人が流行ってたらもしかしたら私の失われた恋心みたいなのに蘇るような気がしております。ということで本日のうつにほうインギンブレーのご紹介でございました。ということで、そろそろ締めに入りたいと思いますが、皆さんの前回の、ね、配信でお察しの通りついに終わりましたアラサースイッチ私をね何度かちょっと打席に立たせていただいたんですけれども、ちょっとあまりにも自分で感じるほどね、あまりにもちょっとですね打率が低すぎるということで、ちょっと一回帰り見ようということで筆の方を置かせていただきましたということで今度から2人で配信するときどうし締めていこうかみたいなちょっと不安は残りますが、はい本日以上とさせていただきます。最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。さよなら。